はい、どうもこんにちは、サイキです。今日は7日目ですね。7回目のワークに入っていきたいと思います。本日はですね、過去の恋愛を許して自分の自己肯定感やセルフイメージを高めるためのワークをやっていきたいと思います。これもですね、すごく重要なワークなんですね。まあ、毎回重要なワークの連続なんですけれども、まあ、それだけ僕は厳選してお送りしています。で、短めの音声でお送りしているので、できるだけついてきていただければなと思いますし、まあ、自分の気になるワークからやってみていただいても構いません。で、過去の恋愛を許し自己肯定感を高めるということにはどんな理由があるのか、どういうメリットがあるのかということからまずお話していきたいんですけれども、例えば自信がないとか自分なんて愛されないっていうふうに思ってしまっている、まあ、そういうセルフイメージがあると、やはりですね、同じ失敗を繰り返したりとか同じ恋愛の失敗パターンを繰り返す癖があるんですね、そういうセルフイメージがある人は。なのでまずそこを書き換えていく必要があるんですよ。自分なんてどうせ愛されないだろうとか、自分なんてどうせいつか振られてしまうんじゃないかみたいな恐れを持っている人っていうのは、そこをまず書き換えていく必要があるんですね。で、それは何をするかというと、まずですね、書き出してほしいのが、今まで恋愛がうまくいかなかったパターンというのを自分なりに考えて書き出してみてほしいんですね。今まで恋愛をしてきてどういう、例えば終わり方をしてきたかとか、どういう時にうまくいかなかったのか、うまくいかなかった時の自分の感情の状態、例えば自分がすごく不安になってしまっていて LINE を連投してしまったとか、すごく重たい女になってしまっていたとか、なんか余計なことを言ってしまって彼を怒らせてしまって別れることになっちゃったとか、いろいろその人それぞれパターンがあると思うので、自分がなぜその恋愛を終わらせてしまったのか、その終わらせるきっかけになったパターンを見つけていきます。で、いくつかですね、その自分がうまくいかない理由っていうのを書き出してみてください、自分なりに。で、これも1回、じゃあ10分ほどお時間を設けますので、1回この音声止めていただいて、で10分間書き出して、でまた再開してください。どうぞ。はい、それではですね、自分の恋愛がうまくいかなかったパターン、書き出せましたでしょうか。まあ、これまでですね、例えば恋愛を一度もしてこなかったとか、彼氏がいなかったという人でも、まあ、その自分がじゃあなぜその彼氏ができなかったのかとか、なぜパートナーができなかったのか、なぜ恋愛がうまくいかなかったのか、そういう相手が現れなかったのか、そういう相手を作らなかったのかっていう原因とか心理的な側面を書き出してみてもいいと思います。例えば自分に自信がなくて積極的になれなかったとか、そういうことを書き出してみてもいいと思います。とにかく自分がなぜ恋愛がうまくいってないのか、その理由っていうのを自分なりに書き出してみることが大事です。これは書き出すっていうのはすごく、まあ、書き行といって、書くに行と書くんですけども、書き行といって、まあ、脳を使うので、すごく非常にこの脳を刺激して、なんだろう、潜在意識にアクセスしやすくなるんですね。そういう回路を作りやすくなる、そういうアイデアとか自分の中に眠っていた本当に見えなかった感情とかをこう引き出しやすくなる練習になるので、ぜひこの書き出す、手で書き出すっていうのはすごく重要なんですね。なのでぜひやってみてください。で、まあ書き出せたと思うので次に入っていくんですが、じゃあ次の質問ですね。なぜ自分はそのうまくいかないパターンをやる必要があったのか、なぜ自分はそのうまくいかない恋愛を引き寄せる必要があったのか、これについて考えてみましょう。そこにどういう気づきがあるのかということですね。何のため私はそれを経験する必要があったのかっていう視点に立って、今までうまくいかなかった恋愛、振られてしまった恋愛、終わりにしてしまった恋愛とか、彼に浮気された恋愛とか、いろいろあると思うんですけれども、例えばね、彼に暴力振るわれた経験がある人もいるかもしれませんし、そういった形でうまくいかなかった恋愛っていうのは、なぜ自分はそれを経験する必要があったのかっていう視点に立って考えてみてほしいんです。これに関してもだいたい10分ぐらい時間を設けますので、ちょっと書き出してみましょう。どうぞ。はい、書き出せましたでしょうか。まあ、これに関してはですね、非常にこの一人でやるワークなので、ちょっと新しい視点を持つ必要があるから難しかったと思います。なんで私はそれをわざわざ体験する必要があったのかなんて、あまり聞かれない質問ですし、日頃自分ではですね、考えもしない質問だと思うんですね。ただこういう新しい視点を持つことで新しい気づきを得られたりします。例えばですね、こんな人がいました。離婚を2回繰り返された女性で、毎回その結婚する相手は暴力的だったりとか、自分に対して暴言を吐くような男性が多かった 方がいて、まあ、個人セッションに来られたんですけども、僕は毎回こういう質問するんですね。なぜそれをあなたは経験する必要があって、経験したんでしょうねと、そこにどういう気づきがあったんでしょうねということを言ったら、その人はですねこういうことを気づいたんですね。まあ、その方はですね、昔から両親から厳しく育てられてきたので、人生は苦労しなければ幸せ手に入らないとか、男性に尽くさなければ結婚生活は幸せに成り立たないとか、そういう信念を持っていたんですね。そういう思い込み、信念体系を持っていたんですね。なので私はそういう経験を通してでしか幸せになれないとか、という思い込みがどんどんどんどんこう年を重ねるにつれて増大していって、私が幸せになれないのはもっと苦労していないからだとか、そういう思い込みが雪だるま式になっていたようなんですね。でそれに気づいた彼女はもうそうやって自分からあえて難しい男性と付き合ったりとか、なんかそういう暴力的な男性と付き合うということをまず手放していかなきゃいけないってことに気づいたんですね。昔はそういう男性が魅力的に見えたりしたそうなんですよ。なんかそういう男性じゃないとあまり刺激を感じないとかね。で、自分のそういう思い込みに気づいてからは、より自分を大切にするようになったし、本人自身がね。で、自分自身が自分を大切にするようにすることで、そういう自分を大切に扱ってくれる男性にも出会うことができたし、また自分を大切にしてくれる身の回りの環境にも気づけるようになって、よりそういう自分を大切に安心させてくれる環境が作られていって、で新しくできた彼氏に今すごく大切に扱われてるんですね。すごく幸せな生活を送ってるんですけれども、そんな感じで自分の思い込みっていうのはその自分の現実をどうしても引き寄せたり作ってしまう習性があります。なので今日のワークは、なぜ自分が過去にねうまくいかない恋愛があって、でなぜそれを私はあえて経験する必要があったのか、そこにどんな思い込みが隠れているのかというのに気づくワークでした。これも非常に重要なワークなので、ぜひお時間があるときにやってみてください。今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のワークもお楽しみに。